はい、じゃあそれでは始めましょうね。放映の日々の87ページの後ろの、草案の襲撃ですね。夜中に押し寄せ失わんとせしですね。はい、じゃあ一緒に読みますね。破両関東御所にのたまわく切り者どもより相手魔中土等を語らいて数万人の者をもって夜中に押し寄せ失わんとせしほどに従来説の御計らいにてやありけん日蓮その難を逃れしかば両国の使い心を合わせたることなれば殺されぬを咎にして伊豆の国へ流されぬ権力者の長身の者どもがより集まって町人どもにけしかけ数多くの者が夜中松葉がやつの草案に押し寄せて日蓮を殺さんとしたが従来説のご加護があったのであろう。その難を逃れることができた。そこで相模と伊豆の両国の役人等が心を合わせ殺されなかったのを咎として伊豆の国へ流罪したのである。文能元年ですね、8月の21日、文能元年の8月の27日にですね、日蓮大聖人様は松葉がやつというところに、鎌倉の松葉がやつというところにその松葉がやつにこの草案をですね、この構えていまして、そこでですね、普段、この新人修行をしてかつ昼間この鎌倉の町を歩いてそれで、辻説法っていうその人通りの激その往来の激しいところでこの立ち止まってこの南無法蓮華経の法華経でなければその成仏することもこの世の中の平和もこの得られないんだと。しかるに今鎌倉幕府は真言宗禅宗念仏宗等のそれぞれのこの宗教に保険をかけるようにそのそれぞれを手なずけてそれでこのうまくやっていこうというふうにその考えて世の中の混乱のそのお祈りをそれぞれの宗教にこのさせていると宗教と宗派のこのバランスっていうことしかその考えていないとそうじゃなくて全部のそういう成仏できない教えっていうものを捨ててこの南無法蓮華経の法華経の信仰をするということが最も大事なことなんだということをこの訴えてこの歩いてこのいたわけなんですね。で、その一番この象徴的なものがこの同じこの文能元年のにこの出された文能元年の7月にこの出された立正安国論をこのきちっとこの正面からこの幕府に この出されたわけなんですね。で、一番のこの世の中をの黒幕として、この世の中を動かしているところのこの北条時頼、執権を退いて西明寺というそのお寺に入って頭を丸めて禅宗のこの坊さんになっていましたけれども、坊さんになってもなおかつ世の中に対する権力欲っていうものが執権の時よりもこの強くこのあったわけなんですよね。その北条時頼にがこの立正安国論を読んでですね、で北条時頼はその時はその自分の怒りをこの鎮めるようにその大聖人に、一連大聖人に対してどういうその反応もこの示さなかったんですけれども、つまり1ヶ月間全くこの無反応、大聖人に対するその攻撃も悪態も批判も何もしないで、その無反応なこの状態にこの置かれてこのいたわけなんですね。でそうしましたら、この8月の27日の夜にこの念仏者と、南無阿弥陀仏の信仰している念仏者とその信仰者たち、信徒たちが、坊さんも含めて信者さんも含めてですね、急に退去してこの松原ヶ谷の草案をこの襲撃してこの来たわけなんですね。夜中この闇に乗じてこの大聖人がもう休まれる、そういう頃合いを見計らってこの襲撃してきたんですね。でこれは念仏者がこの表立ってこの大聖人様のこの松間月の草案をこの襲撃したようにこの見えるんですけれども、この御書の中に書いてあるように「切り物どもよりあいて」と「町誘導等を語らいて」というのは、幕府の念仏の信仰を熱心にやってるところの北条重時っていうこの幕府の中枢を担う権力者がこのいるんですけれども、この人が焚きつけるように、この人が陰で中心者になって、幕府が表になって動くことができないので、一般の大衆がこの日蓮をこの怒りのもとにこの襲撃したというその形にこのしようというふうにその考えてですね、そしてこの松葉ヶ谷の草案の襲撃っていうものがこの行われたわけなんですね。で大聖人を殺そうとする数万人の者をもって夜中に押し寄せ、失わんとせしほどにっていう、失わんということは命を失うということですよね。つまり大聖人を殺そうということと、草案を使い物にならないようにその打ち壊してこのしまうという、だからものすごい人数が要するにそこのに小さな草案にこの押し寄せたということなんですよね。もう本当にそのわずか今のこの畳の数で言えば6畳ぐらいの小さなこの草案だっただろうというふうにこの言われるんですけども、 そういうことをですね、このしたわけなんですよね。辰の口の法難の時にも、その前に大聖人を捕らえようとして、平野左衛門の城がやはりこの松葉ガエツの草案を襲うんですけど、その時も声だめに、声おけにこの糞尿をこの入れて、武士がですね、声おけをいくつもこの担いで、それでこの草案の中にその糞尿を撒き散らしたと。つまりその汚れとその匂いやそういうもので、もう二度とその草案が使えないようにということを考えて、そういうことをこのしたっていうんですけども、まあそれほどこの日蓮大聖人に対するその憎しみっていうものが、幕府の権力者はその権力者をこの否定されているというふうに考える。他の宗教の人たちは自分たちの宗教がこの否定されているというふうに考えて、利害が一致して、それでこの草案をこの襲うという、この暴挙にこの出たわけなんですね。これも辰の口と同じように、夜中にその日蓮を暗殺すれば、誰も日蓮をこの擁護する人はこのいないわけですから、ですから死んだわということで、闇から闇にその葬ることができるというふうにその考えたわけなんですね。で、大聖人はそのこの騒ぎっていうものをこの事前にその感じてですね、それでその弟子たちと一緒にですね、この千葉県にこの逃げるわけなんですね。もう話し合いも何もこのできない状態ですので、その暗闇に紛れてこの逃走するということなんですね。千葉県の時入道、幕府に仕える武士で、千葉県の今の市川市に屋敷があるんですけど、そこの時入道の屋敷にその一時その身を隠して、そこで今度またそこを拠点にして、この釈伏にこの大聖人様はこの歩くということを、この今度はまた関東に展開してそのことをしていくということをこのするわけなんですよね。で、普通ですね、鎌倉からその関東、千葉、大聖人のふるさとのこの千葉に行くにはですね、その歩いたらすごい大変ですので、その昼間この旅をするときにはですね、計画的に旅をするときには、そのほとんどこの船をこの利用してこの行くわけなんですね。夜はもう船は今みたいな羅針盤がありませんので、この陸のこのなんていうんですかね、岸辺をずっとこの見ながらですね、それでその関東に向かうという、その船のこの運航の仕方なんですね。概要にはこのいくら近道だと言っても出ないということなんですね。で、この大聖人が襲撃された時にはこの夜ですから、それから裏にその鎌倉幕府の権力者がついているということで、もう本当に獣道っていうか、その山の中をこの歩いて、普段人が通らないようなところを通って、それでその歩いて そのこの千葉の時入道の屋敷にこの向かったというふうにこの言われてるんですね。でそこでいつもなんか奇跡話みたいなことがそのこの物語として出るんですけども、その白い猿がこの出てきて、それでその大聖人の道案内になって、その難を逃れたとかいうようなことが、その昔からあるその大聖人の絵物語みたいなものにその残されてますけども、そんなバカな話はこのないわけなんですよね。だからこう旅慣れている信者さんか、そのお弟子さんがですね、もう真っ暗な中を迷うことなくこの大聖人様を案内してですね、そしてその九死に一生を得たというこの状況にあったということなんですね。だけど先ほど言ったように大聖人は時入道の屋敷に行ってもですね、何事もなかったようにこの法華経の教えというものが一切衆生平等の成仏ということを説く世の中に真に広まらなければならない、その教えなんだということを一生懸命この説いていくわけなんですね。まあ普通の人間であればですね、あんな命に関わるようなことが起きたんだから、ちょっとそういうことを控えようかとか、ちょっとそのまま黙って隠れていようかというふうに思うんですけれども、大聖人はこの仏法のためにこうなったんだから、もしいつどのような時に運悪く命を落とすことがあったとしても、それをやり抜くんだという考え方で、そのことをずっと続けて、場所が変わっただけで同じようにこの大聖人はこの南無法蓮華経の法というものをこの説いていったということなんですね。で、その後ですね、この破壊されたところのこの松葉ヶ谷のこの草庵は、このほとぼりが冷めるに従って、その鎌倉にこの住んでいる弟子や信者さんがこの修理して、そのまたこの使えるようにこのまた生活できるようにこの修繕してこの行くわけなんですね。それで校長3年1261年の春に、大聖人は再びその鎌倉にのこの同じこの松葉ヶ谷のこの草庵にこの戻ってくるわけなんですね。もうこの襲撃をした人たちはびっくりするわけですよね。自分たちがもうその追い出して、殺すことはできなかったけども、その追い出して、あれほどのこの状況の中でこの追い出したんだから、もう二度とこの命が惜しい人間であれば、二度と鎌倉の地にその戻ってくることはこのないだろうというふうにその考えていたにもかかわらず、この戻ってきたということでですね、このびっくりして、それでもう同じ手はこの使うことがこのできないので、今度はこの闇から闇に葬って暗殺をするっていう方法じゃなくて、もうこれは真言宗、禅宗、念仏宗等がそれぞれ法を持って、法論を持ってこの日蓮をその亡き者にそのギャフンと言わせるしかもう方法がない、道がないと いうふうにその考えるこのわけなんですよね。だけど鎌倉幕府としてはですね、もう放浪をすればですね、これ絶対にこの今までこの日蓮が出してきたその書き物立正安国論をはじめ、この日蓮がこの街中でこのみんなにこの説いているその言葉、そういうものからしてどう考えてもこれは真言宗全宗念仏宗のものがこのやられてしまうということがこの分かって、そして大聖人もその放浪をしようということをこの一生懸命幕府にこの訴えるわけですけれども、その負けてしまうだろうということと、そのもし本当にこの公のこの前でその負けたということがそのはっきりとこのしたときに、その鎌倉幕府としてはこの立場がないというふうにその考えて、その絶対にその放浪という、日蓮が求めるところのこの放浪というものはこのさせない、しないというふうに考えて、そして結果がその伊豆伊東にこの大聖人をこの島流しにして、それでこのその苦しみの中でこの日蓮が、あ、長いものには巻かれなきゃいけないなと、幕府には逆らっちゃいけないんだなということをその学習して、それでこの幕府の言うことを聞く坊さんにそのなってくれれば、なってくれればということは、今までも幕府に逆らったその坊主がいっぱいいたけども、みんなこの飴と鞭でこの痛い目を見させて、そしてそのお前のために大きなお寺を建ててやろうというふうに言えば、みんなその幕府のこの手先になるような、この幕府の権力者のこの言い分をこの世の中に説いて回るようなその坊さんになってくれたと。だから日蓮ももっと辛い目を見させれば、きっと幕府のその飼い猫のような飼い犬のような、そういうこの存在のこの坊さんになるだろうというふうにその考えて、この伊豆伊東にこの島流しにこのするわけなんですね。島流しはですね、このオンルっていうのとチュールキンル、というふうに3種類ですね、そのあるんですね。で、オンルっていうのはこの鎌倉幕府から遠いからそのオンルっていうんじゃなくて、このそこの島流しの場所の環境がその厳しいところ、だから伊豆伊東は鎌倉から近いですけども、だけども今はその観光地になって、その電車でもバスでも自由に行けますけれども、あの伊豆の踊り子のこのあの小説の時代であってもですね、天城越えっていう歌がありますけれども、その天城越えっていうところをまだ電車も何も通ってない時には、その険しいその天城っていうこの峠をですね越えないと、その向こうに行くっていうことがそのできないと。いうその陸の孤島だったわけなんですね。だから大聖人を島流しにした時もですね、この船でこの大聖人を この天城越えの天城さんのこの先のこの伊豆伊東にこの連れて行ったと。歩きでは連れて行く役人もこの大変だということで、陸はつながっているけれどもその孤島島と同じ状況だったということをですね、このでこの鎌倉から近いけれども伊豆伊東もオンル、この島流しの中で一番重い類のオンルということなんですね。でこのオンルのこの処刑の中でも佐渡が一番きついオンルのこの処刑、その流刑地ということなんですね。オンルにもこのいくつかこの場所がこのあってですね、そして、その罪状によって幕府が考えた罪状によってそのオンルのこの場所をこの決めるということなんですよね。それでこの大商人はこの伊豆伊東にこの流されると。だけど本当にまあそれはもう奇跡でも何でもなくて不思議だなっていうふうに思うのは、伊豆伊東に流された時にはその漁師の船森弥三郎というこの人がいて、そしてその人がこの大商人がこの生活できるように、その死なないようにこの大商人を支えてくれて、それで大商人は流刑地でこの死ぬということから免れたわけなんですね。だから大商人のその毅然とした姿と、それから船森弥三郎にこの説いたこの法華経の教えっていうものだけど、どんだけ合点がいってもですね、納得、大商人の説いた教えっていうものに納得がいっても、先祖代々そのやってきたその宗教をこの捨てて改めてこの南無法蓮華経の信仰をするということは、ものすごく今の時代よりもですね、その勇気のいるその大変なことだと思うんですけれども、船森弥三郎はこの大商人にこの接してですね、即座にこの大商人様のこの身を案じて、この大商人様をこの守ってこの救わなきゃいければ なければならないということで、寝ることから食べることから生活全般にこの至るまでですね、そのことを尽くされたと。一年だけはですね、幕府はこの一人分のそのお米をこの支給するんですね。だけどお米だけじゃ生きていけませんからね。ですからそれと大商人が伊豆伊東に流された時に、日光商人がこの流刑地の伊豆伊東にこのついていくんですね。だから日光商人のこのお米はないわけなんですね。ですからもう本当にこの大商人とこの日光商人はこの食べ物を分け合いながらこの生活をこのし、かつその勉強をし修行をし、そしてその縁する人に法を説いてというこの生活をこのされたわけなんですよね。で佐渡へ流された時もこの阿武津坊千日山というこの人たち、阿武津坊という名前ですから、この阿は南無阿弥陀仏のこの阿ですよね。南無阿弥陀仏だから念仏のこの熱心な信仰者で、普通の在家の生活しながら頭を丸めて半分は在家半分は出家という形の、もう本当にこの信念を貫いて半分出家した この南無阿弥陀仏のこの念仏者であったにもかかわらず、日蓮大聖人のその振る舞いと日蓮大聖人の説くその法というものに接して、そしてこの念仏に出家した身でありながら、その念仏の教えを捨てて南無法蓮華経の信仰について、かつその幕府の役人の目をかいくぐって、この日蓮大聖人のこの命を落とさせないような、そういうこの生活の面倒をですね、この阿仏坊千日山の夫婦、また阿仏坊千日山がこの多くの人に、佐渡の多くの人にこの法というものを伝えてですね、そしてそのことに賛同されたこの人たちがですね、この大聖人様をこの守ってくれたと。これすごいことですよね。今の現代人でもそんな人はもう本当にその現れるということが難しいにもかかわらず、この大聖人のその法を説く姿というものにこの触れて自分の人生を変えられた人がそこにいるということなんですね。で、鎌倉幕府は伊豆伊東の流罪というのはお灸を据える見せしめのためみたいな、そういうこの理由でしたから、もうそろそろ返してもですね、流罪を許しても、もう二度と前のようなそのことを日蓮はしないだろうというふうに考えて、その赦免をしてその返したんですけれども、日蓮大聖人は前よりもこの強くこの法華経の信仰でなければならない、真言禅宗念仏の教えを改めなければいけないんだということをですね、その鎌倉の町の人たちにですね、この訴えていくわけなんですね。前よりも大きい声で、前よりもたくさんの人にこの教えというものをこの伝えていくという姿を見たときにですね、その幕府はですね、このたった一人の日蓮に対してその恐れまでこの抱くようになって、そしてやっぱり日蓮を殺さなければならないというふうに考えて、この辰の口のこの法難が起こるという、そういうこの流れにこのなるわけなんですね。最初にお話したところの松葉越の草案というのはですね、伊豆伊東の流罪というもん、このことの方が大きいので、あまりその信者さんの中ではこのイメージとしてはこの強くこの頭の中に残っていないんですけれども、まず最初に幕府はその権力者が後ろに隠れて、そして一般の市民にその殺させようと、暴動の中で殺させようというふうにしたっていう、その一番最初のこの段階があるということ、これが非常に重要なそのものなんですね。権力者のずるさというものもこのそこにこの見えてくるということなんですね。一般の人間にを焚きつけて、一般の人間にその責任をの所在がわからないようにこのやらせて、そして次にこの伊豆伊東の流罪というふうに、それでもダメだということでその幕府がこの出てくる、そして伊豆伊東の流罪を通して全然この日蓮の生き方がその変わらないということで、やっぱりその幕府の名のもとに、それも暗殺ですけれども、幕府の力を持って日蓮を、日蓮のこの息の根を止めなきゃいけないと、 いうふうに考えてこの辰の口に至るというそのことなんですね。それがこの法華経でなければならないということをこの大聖人がこの説き続けたところのその一連の流れの中で、そういうものがこの起こってくるということなんですね。まあ、権力者っていうのはどの時代もどの国においてもその最初から自分たちが名前を出して、そのことを国の力でもってこのやったとはその思われたくないので、そういう方法をこのどの時代のどの国の権力者も使うんですけども、大聖人のこの時代にもそれと同じことがこの行われたということなんですね。だけど大聖人はただその命が守られたとか助かったとか言うんじゃなくて、大聖人様はその御書の中に書かれているように、いつ自分がその死んだとしてもその構わないと、法華経のために生きて法華経のために死んだということであるならば、自ら自分の命を絶つということは当然しないけれども、法華経のために生きて法華経のためにこの死んだとするならば、それは本望であると、そのために自分は信仰して、そのために自分はその出家者としてその生きてきたんだからという、そういうその覚悟というものを常にこの大聖人様は持って、このことにその全てのことに当たられたということなんですね。でこれは亡くなる前の最後の病気も法華経のために生きてそのこういう体になったんだから、そのことに対する愚痴やそういうものは一切この大聖人様のその書いた言葉の中にはないということなんですよね。だから私たちはまず一番に何のために生きるのかという、その一番の中心になるものをこのきちっと信念として持って、そしてそこからぶれないようなこの生き方っていうものをこのしていかなきゃいけないんじゃないかということをこの思うんですね。